皆さんおはようございます。今日も共に礼拝を捧げていけることを感謝いたします。コロナから守られですね、共に、今日もこうして、礼拝が捧げられるということは感謝のことです。またあの祈りにもありましたけれども、九州の豪雨被害で、亡くなった方にですね、本当にその方々のために覚えたいと思いますし、またあの被災した方々の復旧、まあ、そういうことをあの祈りたいと思います。また改めてあの日本は自然災害が多い国だということを改めてですね、毎年毎年ですけれども、まあ、思わされているわけです。まあ、私たちの周りでもいつ何があるか分かりませんので、あの自分たちの災害に対する備え、これはあのできる限りしておきたいというふうに思います。またあの今回もですね、支援のための献金の箱をあの受付の方に置いてきましたので、協力できる方はお願いしたいと思います。またあの物資の支援についてはですね、この間太陽さんとも聞きまして、使い捨てのタオルとかバスタオル、手ぬぐい、まあ、そういうものがあの一般的に喜ばれるということが分かりました。なかなかこっちからあの物資を送ってもね、現地にはたくさんありますので、あんまりこう行き届かないようなものを送った方が良いのではないかというふうに思いまして、まあ、そういうものから始めて、継続していければというふうになっています。もしあの皆さんのところでも余っているものがありましたら、バスタオルとかですね、タオルなどありましたらよろしくお願いします。はい、今日でですね、聖霊についてあの22回目になります。もっと早く終わるかなと思ってたんですけど、この御霊の実というのがですね、非常に大切なので、これをこう何回かに分けてあの皆さんとご一緒に考えていきたいというふうに思いました。そういうことで、あと数回ここからですね、ご一緒に考えていきたいと思います。で、今日のテーマはあの御霊の実ということでありますけど、特に、その中の愛と、喜び、平安というこの3つ、皆さんとご一緒に確認していきたいと思います、ね。はい、まずはじめにですね、私たちが信じているその神に対する信仰の確認を簡単にしたいと思いますけれども、私たちが信じている神はあの父なる神、子なるイエス・キリスト、そして聖霊なる神、このお方が三つにして一つの神、いわゆる三位一体の神ということですね。この方が世界をお作りになり、そして、私たち人間も最初から人として、作ってくださった方ですね。ただ最初の人アダムは神に罪を犯し、そして、背を向けて罪を犯して、私たちもその罪の性質を、まあ、受け継いでいるものであります。で、イエス・キリストが十字架上で罪の身代わりとして死んで葬られ、よみがえられました。そのことを私たちは信じているわけですね。その結果どうなったかというと、目には見えませんけれども、キリストと一つにされて新しい命を受けた。で、キリストと一つにされるということは、聖霊によってバプテスマされた、すなわちキリストと一体となったということになりますね。で、そのことを聖書では救いと言います。救い、これが救いなんですね。で、これはあの無条件で、誰にでも信じたら与えられるというものですね。で、この救いのじゃあ印というか保証というか証拠は何なのかというと、これは聖霊なる神が私たちのうちに住んで、そして働いておられるということですね。皆さん、救いを受けた結果、自分のうちに聖霊が住んでくださっているということは確信してますでしょうか。いかがでしょうかね。あの聖霊が教えてくださるので、これは自分にも聖霊様が住んでくださっているんだなということは分かるんですね。だから皆さん一人一人、イエス様を信じた人には聖霊が住まわれて、そして働いていてくださるということですね。で、その聖霊がですね、私たちのうちで自由にね、のびのびと そして活発に働かれることを別の言葉で言うと聖霊の満たしっていうんですよね。なんか聖霊に満たされたっていうことは特別なことではなくて、私たちがさまざまなこの聖霊が働かれる働かれにくいものをね取り除いていくときに、そして私たちが従順になっていくときに、その聖霊様は十分に働かれるので、そのことを聖霊に満たされるというふうに言います。でこの聖霊に満たされて生きるということがクリスチャンの生き方にとって決定的な鍵になるんですね。聖霊に満たされて生きるか、それとも聖霊様の働きを阻害してね、そして自分勝手に自分のやりたい放題、自分の思いだけで生きているかどうかっていうことが判別されますね。ですからそれによってもう全然違ってくるわけであります。まあ、そういうことでですね、聖霊が私たちのうちでこう自由に働かれるような環境をいつも私たちは作っていきたいと思うんですね。でもしそれが阻害されているときはどうしたらいいか、これはもう何回もやりました。ヨハネの手紙第一の1章8節9節、罪を悔い改めて、そして、神様との前に正しい関係を作って清めていただくということですよね。そうすれば、主は正しく真実な方だから許してくださるというお方でありますね。まあ、そういうことです。そして今日のそのガラテヤ人への手紙の箇所で言いますとね、今日はあえてこの5章の16節から引用させて読ませてもらいました。16節、私は言います。これは使徒パウロがガリラヤという地方にある諸教会に宛てたお手紙ですからね。私は言います。これは使徒パウロ言います。御霊によって歩みなさい。これは御霊が私たちのうちに住んでいる御霊様が自由にのびのびと働かれるように、そしてこの恵みと力を十分に受けながら歩んでいくことができるように、ということですよね。そういうふうにしてこう御霊に信頼をして御霊に聞いて、歩んでいくということですね。そうすれば肉の欲望を満足することは決してない、まあ、もう常に反対ですね。まあ、そういうことがあります。そしてこの16からこう読んでいくと、肉の技っていうのがあるんですね。まあ、私たちの心の中からこれは全部出てくるものですね。これが全然ないっていう人はいないんですよね、実は。残念ながら私たちクリスチャンになってもこの肉の性質っていうのがありますから、全てこの肉の技は明確です。これをやってるとかやってないじゃないですよ。こういう性質、こういうものを好むというか、そういう方向に流される、そういう性質っていうのは、持っているわけです。みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、ずっとこう出てきますね。争い、それめ、気取りとか、いうことで出てきます。分裂、分派、キリスト教会にも分裂、分派ありますからね。私たちのうちにあるんですよ、これは。本当に嫌なものですけどあります。妬み、泥酔、酒に酔っ払って、行く遊興、そういった類のものだというふうにありますね。まあ、そのものがありますけれども、私たちのうちには同時に御霊が住んでくださって、そして御霊に満たされて生きるときに、そのようにこの肉の行い、肉の思いを満足するということはないわけですから、それをきっちりと覚えながら対峙していくというね、まあ、そういう生き方になります。でこの25節でも言っています。まあ24からの続きですけれども、25節、私たちは御霊によって生きるのなら御霊によって進もうではありません。常に私たちの心の内に住んでくださっている御霊によって導かれて、そして、御霊の力と御霊のこの恵みの中で私たちは生かされていこうというふうに使徒パウロは言っているわけであります。で、この御霊によって歩んだ結果どうなるのかっていうのがこの22と23節ですよね。この19節から、肉の思い、肉の技、私たちの生まれながらの性質ですけれども、それを言って、そしてこの22節で、しかし御霊の実は この御霊の実というのが出てくるわけですね。で、前回もここから愛というものについて学んできました。愛で、今日はこの愛というものを含めて、喜びと平安ということについて考えていきたいと思います。ここでは御霊の実がですね9つ出てくるんですね。で、実は9つなんですけれども、あの9つであってもこの22節のこの御霊の実っていう言葉はこれはあの単数形なんですよね。この調べてみると、聖書の言葉を調べてみると単数形ということは、あの一つの御霊の実があって、そして、それについている。例えばあのブドウの房をこう思うといいかもしれませんね。美味しいマスカットとかいろいろありますけど、ブドウの房は一つですよね。でそこにこうたくさんのこう実がなってるわけでしょ。それをイメージすると、分かりやすいと思いますね。こういう一つのものとしてあるんだけれど、その中にさまざまなね、あの良いものが実として出てくる。ここでは9つですけれども、その他たくさんあるわけですよね。御霊の実っていうのはいろんな面で幅広く、ただここではあの9つに分かれなっていますので、あえてここだけ見ると9つなので、そこから話しているわけですけれども、でこの御霊がバランスよく働いて、良い動機のもとにですね、良い技として行動になって現れてくる、そしてそれはあの生き方につながってくる、形となって実が結ばれる、こういうものですね。実が結ばれるんです。私たちもこの愛とか喜びとか平安とかね、寛容親切善意誠実柔和自制、こういうものがですね、クリスチャン生活が長ければ長いほど少しずつ少しずつあっても大きくなっていく、これが私たちが望む生き方ですよね。まあ望む生き方というか、神様が望む生き方ですね。そして私たちも願う生き方です。で逆にこれが小さくなっちゃ困りますね。クリスチャンになっていくとどんどん愛が少なくなる、喜びもだんだん失って、コロナだからどうしようか、大変だね、平安じゃなくて不安ばかり出てきちゃうとかね、まあそういう、こと、寛容さがどんどんなくなるとかね、まあ年取ったらだんだん寛容さなくなるんですけど、まあそれは一般に言えることですね。だんだん気短になるとかね、まあそれは別にしても、こういろんな面でこういうものが大きくなってくるということが言えます。で、御霊の実でありますけれども、これはですね、よく皆さんも聞かれたと思いますけれども、私もここから皆さんの前で話するのは初めてなので、今日初めて言いますけれども、三区分すると分かりやすいってことよく聞きません？ここの、学びの中で。どうですか？三区分。一つは、愛、喜び、平安。これは、神との関係から生まれてくる実なんですよね。主にね。主に。神様との関係の中で、愛されている、喜びにあふれている、平安が与えられる、そういう中でこう大きくなって、それが人への愛とかね、そういうものにこうつなげていく、まあ、そんな面で一つ見ることができるかなと思います。で二つ目のくくりは寛容親切柔和、これは誰に対するかっていうと、これ自分に対して寛容じゃない、これは人に対してなんです。人に対して寛容であれ、あるいは人に対して親切であれ、人に対して柔和であれということですから、他の人との関係においてここは結ばれる身ですね。でも私たちは往々にしてね、誰に対して寛容ですか？自分に対しては寛容で、人に対しては不寛容なんですね。今不寛容な時代でしょ、日本は。すぐ何かあると目くじら立てね、コロナでいろいろあったでしょ、自粛警察なんてあったじゃないですか、ね、マスクつけろ、であと車のところに、他県から来るなとかね、そういう自粛警察ってよく言われたでしょ。今でもやってる人いますかね？皆さん言われてません？道歩いて、あなたマスクつけてねえよとかですね、まあ、そういうことで人に対しては不寛容なんです、人間は。でも自分に対してはものすごく寛容なの。でもここでは逆に人に対して寛容であれ、親切であれ、 そして常に善意を持って関わりなさいっていう、そういうメッセージなんで、だから見た目の意味でしょ。だんだんだんだんこういうものを大きくしていく。最後3番目は何かっていうと、この3つ目のくくりは、これは誠実、柔和、自制ですから、これはむしろ主にですね、主に、自分自身に関しての身っていうことですよね、神との前においての本当にこう誠実に柔和であること、そしてまた自制しコントロールできるっていうね、感情爆発しないってことでしょ。感染爆発じゃないですよ、感情爆発しないと、これはできてくるわけ、自制だから。でこういうものは見たもの見なんだってことですよ。で、次回またはその次はこの寛容、親切、柔和で、そしてまたその次は誠実、柔和、自制ということをやっていきますからね、まあ、楽しみにしててください。で今日は愛ということについておさらいします。で前回も言いましたけれども、この聖書で出てくる愛という言葉の意味は、これは恋愛、男女の恋愛とかいう意味ではありません。全然お付き合いしていて、今こう男女の恋愛関係にあるとか、ね、そういう意味ではないんですね。あるいはお互いが良い状態の時は仲良しで、ちょっと都合が悪くて相手の欠点が見えてくるとね、あ、この付き合いやめようかなとかあるでしょ。結構そういうことも経験してません？皆さん経験してて普通なんですよ。大丈夫だからね、付き合いやめようかなとかいろいろありますよね。欠点が見えてくると仲が悪くなるというものではないんです。ここはこの愛というのは、これはよく皆さんが聞いてるギリシャ語で言うとアガペイという言葉ですね。アガペイという言葉ね。でこれは無条件の愛、あるいは無償の愛、あるいは見返りを期待しないという意味での愛なんですね。創造主なる神が人を思う気持ち、人に対する一方的な愛、それがここに出てくる神の愛なんですよ。アガペーとよく言われますね。でこれに近いものは皆さん何だと思いますか？これに近い愛あるんですよ、私たちのうちで。神が人に対する愛とともにこれに近い愛は、それは親が子に対する愛というのは近いですよね。まあ無条件じゃない場合もありますけど、常に見返りを考えている親もいますからね、それはそれとしてありますけど、でも結構近いでしょ。そうするから子供のためにこれやらないっていう親ってそんなにはいないはずですよね、本来は。だからこの親の子供に対する愛ということも考えてみると、それよりももっと優れた愛だっていうのがこの神の愛、ここで言っている愛なんですね。でそれを別の言葉で言うと、神が人となられたイエス・キリストが人を愛し、人の罪のために、それを許すために十字架にかかって身代わりの死を遂げて救いの道を開いてくださった、これが現れてきたイエス・キリストの愛ですね。神の愛ですよ。具体的な行為としての一つはそこもありますね。でこの愛を私たちは受けたゆえに人を愛することができる。愛を神から受けたゆえに人を愛する。でこの愛は自分の力ではなくて聖霊の力によって愛の技となってくる、見える形、その動機が一つあって、そしてそれは行動に変わり、その愛の技としてこれは現れてくるね。まあクリスチャンに期待されるものですよ。ただ神から一方的に愛を受けただけではなくて、それを持って人に仕えていく、これが私たちに求められる愛なんですね。ただこれは完璧ではありません。日々の信仰生活を通してこれは少しずつ成長して大きくなってきますから、頑張ってねこの愛に生きようというんじゃなくて、聖霊の力に押し出されつつ徐々にこう変えられていくっていう、まあ、そういう愛の技っていうのができると幸いですね。でこの具体的な内容については、これは家族や教会の兄弟姉妹、友人知人、職場地域の方、身近な人に対しての愛のことですね。まあ、前回これはやりましたので省きますけれども、これをどのような形でこう大きくしていくかね、自分の人生の中でこれをどういう形で大きくしていくかが 私たちの責任です。ある人にとっては人生80年でしょ。男の人大体81ぐらいですか、日本人の平均には。で、私はあともう15年ぐらいなんですね。まあ15年あると見るのか、15年しかないと見るのか、これ平均値で言った場合ですよ。その残された時間、いかに神の前にこの愛を受けながら人を愛することができるかというのは大きな課題ですね。のほほんと生きられないんですよ。だから明日あるかどうか分かんないんだから、たまたま今日目覚めてたから、あ、今日行かされてたの、よろしいのか分かんないんですよ。そういう人っていっぱいいるでしょ。今いっぱいでもないけどいますよね。いっぱいいたら大変ですからね。9割って意味じゃなくて本当に数パーセントいるわけですよ。そういう、あるいは 0. 何パーセントとかいるわけですね。ですから本当にそういう面で、自分の与えられている命を大切にしながら今日その人のために生きていく、家族のために生きる、 A さんのために C さんのために今日は何ができるかなとかね、まあ、おせっかいになったら困りますからね、まあ、そういう具体的な助け、愛を示していく。はい、2つ目、喜びという言葉が出てきます。大好きな言葉ね、クリスチャンになって喜びがない人はいますかね。まあ、日本のクリスチャンは喜びあんまり表さないですよね。感情をこうわーハレルヤーとかね、あんまりこうハレルヤーしようとか言うと、ちょっと変な信仰なのかなーなんて言われたりする感じがないわけではないですけどね。でも普通にこうハレルヤーとかね、主を称えますとかね、本当にこう主を称えて主にあって生きる、それは喜びが与えられてる。だからクリスチャン、日本のクリスチャンとも生真面目だから、本当にこうあんまりこう喜びが表されないっていう例があるのかもしれません。ちょっとこの辺がねこわばってるような。でももっとクリスチャンのびのびと自由に明るくですね、本当に喜びにあふれて生きることができる。でここは喜びっていうのはですね、いろいろこう日本語で訳すといろいろ意味があるんですけど、例えば歓喜するっていう、こう歓喜、この窓歓喜してください、ちょっと換気してもらっていいですか、話は変わるんです。私の説教してる間は大丈夫ですから、時々換気する、はい、はい、換気してくださいました。でこれで注意換気されますね、はい、その換気じゃないです。ここの換気はで喜んでこう踊り上がるようなね、そういうこれ言葉なんですよ。じわじわっていうのか、うらー嬉しいなー、そんな感じの意味合いがあるわけですね。でこれはイエスをメシアと信じて救いを受けた結果出てくるものですね。私も48年前にイエス様を信じて救いを受けたんですけど、何かねこう高校生の時にこう飛び上がって喜ぶような感情を持ったことを覚えてますね。今でもね、もう48年前のこと今でもはっきりとこう覚えてるんですね。まあ人によってはねそういうのもあれば、日曜学校から教会来てたり、生まれながらのね、うちの子供たちもそうですけれども、そういう原因もあります。途中でクリスチャンになった、あるいは召される間際にクリスチャンになってね、70代でクリスチャンになった、いろいろいますけれども、それぞれ主にある喜びが与えられているということは変わりません。何も飛び跳ねる必要ないですからね。救われたね、全員が全部はーいって言って飛び跳ねたら大変になりますから、それはそれなんですけど、まあそういうようなこれ喜びだったんですよ。だからイエス・キリストにあるこの救いから来るものは、まあ、そういうような喜びで、これが聖霊がうちに住んでくださった時、自然と喜びが湧き上がるんですね。皆さんもそういうこと日々の生活の中でね受けてると思うんですよ。そういう経験、じわーっとでもね、しっかりとでもね、しっとりとでもね、それぞれこう思いし噛みしめながらそういうものを受けてると思います。これがキリストにある喜びなんです。で喜びがありますので、救いを受けて下ばかり向いていたりとかね、いつも悲しむ必要はありませんね。私たちは、この喜びが与えられているので、人生の試練とか苦しみとかそういう時にはこれはなくならないです。なくなるんじゃないんですよ、なくならないです。どんな状況の中にあってもこの喜びというものは聖霊によって与えられていますから、生涯にわたって変わらないものですね。イエス様が死から命へと私たちを変えてくださって、イエス・キリストの命という代価をもって私たちにこの喜びを与えてくださった。だから 私たちはまず何をするんですか。礼拝においても生活においても主を喜ぶと、イエス・キリストを見上げてイエス・キリストを喜んでいくというね、主を喜ぶことを大事にするわけでしょ。そして自分の生かされていることを喜び、そして今受けている恵みを喜び、感謝しながら歩むということですよね。こういう喜びというものがある。でクリスチャンはこれをですね、毎週確認して、そしてこの喜びの輪をですね広めていくんですよ。家庭も、そしてこの地域に、職場に、いろんなところに。無理する必要ないですね。無理する必要ない。生き方を通してこれを広めていく。そうすると相手はね、あの人ちょっと自分たちと違うよねとか、本当輝いてるよねとか、何かこう違うもの持ってるねというふうに感じるんですね。そして聞いてくるんですよ。そしたら言えばいいんです。別に何もいろんな人にね、私喜びあるんです、私喜びあるんですよ、こうですよ、それもいいんですよ。でもあんまりやってるとね、ちょっとイメージ狂ってきますから、まあ、そういうことしなくても普通に喜びながら会話していただくと、周りが質問してきますから、その時はチャンスなんですね。自分はイエス様を信じて救いをいただいて、今こういうことです、人生こういうふうに生きようとしてますということを自然な形で言えますので、それが証なんですよ。そういうことがあります。で3番目、最近テンポが速くなる。先週からメッセージのテンポ速くなったと思いません？大体ね20分からね25分で終わろうとしてて、今もうどんどんコロナで変わってくるんです。私のメッセージも短くコンパクトにねいくという、まあちょっとそれで長くなったんですけど、そういうことでね、平安です。今度は平安、これはギリシャ語で言うとエイレーネという言葉ですね。エイレーネ、さっきの喜びっていうのはカラというギリシャ語では言葉になりますね。こっちはエイレーネで、日本語の意味としてはここの平安の他にですね、平和とか安全とか、あるいは融和、和睦、まあ、そういうようなこういい意味があるんですね。ですから非常にこういう言葉って幅広いんですよ。日本語にするとこう平安って出てくるだけなんですけど、ギリシャ語からたどってみると日本語のこういろんな意味があるので幅広いんですね。でそういうものが、これは私たちに御霊を受けた結果与えられているものです。で、神と和解したので私たちの心は平安とか平和が常にあります。クリスチャンになって不安だらけになりましたって人いますか？この世の中は不安だらけですよ。コロナとかいろんなことでこれから先どうなるか分かんないからね、不安だらけ。でもクリスチャンになってイエス・キリストの救いを受けた結果、私たちは不安になることはありません。平安ですね。これはこの世から来る平安でない、キリストから来る平安。イエス様も言ったでしょ、私が与える平安はこの世が与えるのと違うよと言ったでしょ。神から来るこの平安はこれは変わらないんですね。でこの平安っていうのは健康であるとか、あるいは優しい家族がいるとか、安定した収入があるとか、経済的に恵まれているとか、だから平安だ。これ素晴らしいことですよね。素晴らしいこと。でもこれだから平安ってことじゃない。別にそんなに安定した収入がなくても、あるいは優しい家族がいなかったとしても、今私はキリストの平安を受けていますってことなんです。これは全然違うんです。立場によってどんどん変わってくるというのがこの世の中の平安なんですけれども、でもそういうものでは変わらない、変化がしない、もう持っている、それがキリストにある平安なんですね。でこれは私たちがキリストが与えて、くださったこの身は変わらない、追い込まれても変わらないと。ですからこの平安を持って隣人と関わり、生き方を通してキリストを証ししていきたい、まあ、このように思います。で最後に適用して終わりますが、こんな話聞きました。ある人がですね、コロナが怖くて自分はまだ感染してないんだけど、心配で不安で体重が10キロ痩せたんですって。その方、この近くの方でね、10キロ痩せた。私が10キロ痩せるとなるともう嬉しいなというかね、本当に羨ましいなという限りなんですけど、私が思うには。でもその方は不安で不安でしょうがないと、いつコロナにかかるか分からない、 そういうことを聞いたことがありますね。もうだからそれで食欲がなくなった、だから10キロ目安してしまったということなんですけれども、私たちはですね、コロナの心配もあります。でもどんな時でも変わらない御霊から来る平安というものを受けているんですね。ですからコロナで心配しすぎて痩せるということはありません。逆にコロナ太りなんてね、自粛太りなんて言ってこう体重が増えるということはありますけど、私たちはそういうことで動かされることはないんですね。御霊の身によってこういう本当に価値あるものが与えられているんだということを覚えて歩んでいきたいと思いますね。今本当に日本はコロナで混乱していますけれども、こういうことですね、慌てないで、感染しないように、また人から移されることがないように十分気をつけながらですね、キリスト者に与えられているこの特権、御霊の実です。で、今日特に覚えたいことは愛、喜び、平安、これをね、私たちは受けているんだから、これを神様との関係に受けてよって受けているから、それを返していく、いろんな人にこう伝えていけるような、しかもそれは言葉ではなくて、もちろん言葉も必要ですが、行動によって、生き方によってこういうものがやっていければ幸いですね。お祈りします。天のお父様、恵みを感謝します。どうぞ今日も主を覚え、この私たちの生き方として愛、喜び、平安、御霊の実として与えられていますので、これをしっかり受け止めながら、神様との関係、恵みを確認しながら歩むことができますよ。そして人への愛とか、また喜びとか平安とか、そういうものが生き方を通して伝えられるように導いてください。主の御名で祈ります。アーメン。